はい、遠野江です。実はですね、今ディズニーランドの前の確かディズニーランド、ディズニーアンバサダーホテルという名前だったと思うんですけど、屋根が青色の大きなお城のようなホテル中に入ってきて、今ロビーのソファに座ってるんですね。ここはあのホテルの中ですから、かなり小声で口を動かさずに喋ってますけれども、実はまあ今日はディズニーランドからの実況中継というコンテンツ、先ほど撮り終えたところなんですが、ちょっとこれ番外編でこのホテルのロビーに来てみて、非常に感じたことがありますので、おそらく別コンテンツになるはずですけど、ディズニーアンバサダーホテルからの発想みたいなタイトルになると思うんですけども、ちょっと音声を取っておきたいと思います。ここですね、中に入って、やはりちょっと驚くほど立派ですね。これ石でできているかなり大きなこの吹き抜けのフロントホールで、横幅もこれどうでしょうかね、50メーター近くあるし、縦も40メーターぐらいある広場、もちろん奥にはフロントが広がってますからもっと広いんですけど、で、7階ぐらいの吹き抜けになってる天井の高いホールで、上にはステンドグラスがですね3つあって、大きなシャンデリアがですね、巨大なシャンデリアが2つ、そして、中央には噴水があって、もう全て石造り、宮殿ですねこれ。だからそうですね、入り口から入って右手に、なんていうんですかね、外からちょっと見える程のエレベーターがついていて、そのエレベーターの外枠にはですね、ミッキーマウスとかドナルド・ダックが隠し絵のように入った鉄格子があって、明らかにディズニーのホテルであるということがそういうことで表されています。で、今まだ午後4時前ですから、ホテルなんか比較的閑散とする時間だと思うんですけど、すでにロビーにはほぼソファには人がほとんど座ってるし、ひきりなしに人通りがあって、これおそらく朝のチェックアウト時とかですね、あれは夕方食事時なんかものすごい人になると思うんですね。おそらくこれかなりの部屋数があって全室埋まってると思うんですけれども、こういうとこ予約取れないですから、つまりですね、ここに泊まってる人はおそらく遠くからやってきて、少なくとも一泊するんであればディズニーランドとディズニーシーは両方見てるはずだし、好きな人は連泊すると思うんですね。とすると、ここの宿泊費やディズニーランド、ディズニーシーでの遊興費、遊興費ですか、これプラス食事、お土産、こういったものでかなりのお金をですね、ここに落としていくというか、富がここで相当引き寄せられてきてて、このホテルの収益性かなり高いと思いますね。広さもかなり大きなホテルで、こんなギリシャ風、これギリシャ風かどうか分かりませんけど、ギリシャ風のかなり大きな建物を知ってますけど、私もそういうところで働いてたことがありますんで、その最大のものと比べても間違いなく3倍以上はある規模です。で、特にここで感じたのはですね、つまり メインはディズニーランドだし、ディズニーシーだし、シンデレラ城だし、エレクトリカルパレード、ああいったエンターテインメントなんですが、その周辺施設のこういうホテル、これここだけじゃなくて、ディズニーシーにはホテルミラコスタという、まあ、もうパークの中に作ってるホテルがあるし、このディズニーリゾートマイハムの周りに多分10個ぐらいいろんなホテルがあってですね、実はこの周辺施設でかなりの収入を上げてますよね。経済効果は相当大きなものがあって、これがですね、いわゆる都民伝道においても一つのコンテンツがブランド化した時のこの収入を得る姿だと思うんですね。つまり都民伝道をですね始める時は最初はね、少しずつ収益を上げていくもので、収益よりもむしろブランドを作るためにさまざまな基礎工事をしていったりすると、私で言えば無料メールセミナーなどはもう100通200通出してますけど、あれ無料ですから、かなり最初持ち出しですよね。もう与えきりの世界、その果てにいろんな商材を出して、それなりの収入はね、ありがたいことに上がってるんですけど、実は最初の時期というのはむしろ収入を得るということよりもいかにブランドを作っていくか、いかにお客様を喜ばせていくものを与えていくか、こういう時期がしばらく続くわけなんですけれども、一旦社会的認知を得て、一旦このブランドが確立されるとですね、実はこの周辺にこうできてくるホテルとか、こういうショッピングモールとかっていうふうな、こんな形の周辺にできてくるところで大きな収入が上がっていくはずなんですね。ですから皆さんも都民伝道を最初やろうと思うときに、いやこれ自分にそんな大きな収入上げれるのかなって必ず思うと思うんですね。で実際ブログを書いても延々と書いても収入にならないし、頑張ってメルマガまで出しても最初は収入にならない。支出はそんなにないはずですけど、それでもなんかね、本当に真夜中の駐車場で素振りしてるみたいな感じで、そんなに儲からない時期があると思うんですけど、そこでめげてはならないということをこう教えてくれてると思うんですね。もうこれディズニーランドが始まって、このホテルできたの多分ディズニーランドができてからもう少なくとも20年やそこらは経ってからだと思うんですね。それぐらいブランド確立したにこういうものが建ってる。もっと前にその周辺のホテルなんかはね、結構当初から建てたと思うから段階的なものはあるんですけど、かなり建ってからですね、こういう巨大な収益が上がるものが周辺に建っていって、そしてこの中心部分で最初からコツコツ作り上げてきたディズニーランドの価値というものが全てこういう場所の魅力になっていて、そして大きな収入が自然に上がってくる、無理をしなくても自然に上がっていくという世界、これが私は幸福繁栄の姿だと思いますし、一つの起業家精神のですね、一つの完成じゃないかと思うんですね。もちろんここで物語が終わるわけじゃなくて、さらにいろんな世界にどんどんと展開していくべきだし、もっともっと広い世界があると思うんですが、一つこの舞浜に作ったディズニーリゾート、ディズニーランドというものもですね、こうやって段階を経て大きな富を引き寄せるものになっていくわけです。ですからどうか、もちろん短期的にですね、 一つ一つのコンテンツを大事に作っていく、一つ一文一文をですね、その中にきらめきを込めていくという、ミクロの目も必要なんですけど、実はマクロで見た時にこういうふうな巨大な展開も最初の段階からですね、あるんだと知っているか知っていないかで、やっぱりそのスケールの大きさ、考えの大きさ、 Think Big になっていけると思うんですね、うん。まあ、今本当ちょっと驚きを込めて、このディズニーアンバサダーホテルのフロントに座ってますけど、天井を眺めながら喋ってますけど、こういう立派なものがですね、どんどんどんどん後からできていくんだなと、一つのまあこれもシナジー効果なんでしょうけれども、それを見てですね、まあ、元はといえばウォルト・ディズニーが最初19歳で漫画の会社作って、人気はあったけど資金繰りがうまくいかなくて会社潰して、それでも諦めずにハリウッドに出てきて、まあ、相棒と一緒にですね、アニメを作って、でウサギのオズワイルドっていうすごい人気キャラクターを作って、ところがハリウッドのもうテレンテクダにたけたビジネスマンに、トンビに油揚げさらわれるように、ウサギのオズワイルドのキャリアをかっぱらわれて、で大切な従業員もたくさん引き抜かれて、また倒産寸前になって、で、またですね、相棒、残った相棒アイワークスですかとともに、もう極貧のアパート生活の中で、それまでですね、どちらかというとあの悪役キャラを振り分けてたネズミ、ミキマス最初悪役だったんですね、まあ、ミッキーマウスの名前じゃなかったんですけど、その悪役に振り分けたネズミを、いやこれを逆転の発想で主役にできないか、みんなから嫌われているマイナーなネズミをスポットを当てたらどうなるんだっていうね、極貧のアパート生活の中での逆発想をして、そこから始まったんですよね、このディズニーの物語は。だからウォルト・ディズニーも貧乏青年だったわけで、ただ彼の中に本当宇宙の片隅に生まれたそのミッキーマウスのアイデアがですね、今時代を経てこんな立派な建物を続々作る世界になってる、この人間の創造性の素晴らしさ、この繁栄というものの持っているちょっと想像絶するような展開、そういったものにですね、まあ、なんか私今深い感動とともに思いを馳せております。でもこれは一人ウォルト・ディズニーにだけに起きることではなくて、我々にも起きることなんですね。そしてその最初の種の段階でもう将来の繁栄の原型はしっかりと埋め込まれているということをですね、ぜひ知っていただいて、そして希望を持って、何歳になっても青春の心を忘れずに前進していきたいもんだなというふうに思います。まあ、この音声別に撮るつもりなくフラッと入ってきたロビーでですね、今周囲を気にしながら小声でつぶやくように撮ってる音声ですけど、ひょっとすると今日撮ったあらゆる音声の中で一番大事な発見が込められてるかもしれません。そのような何らかのきっかけになれば、これに勝る幸福はないと思っております。 それではディズニーアンバサダーホテルからお話をお届けいたしました。ありがとうございます。